東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
真田由香のマイフォーカスレディオ。この番組は大人女子真田由香がちょっとだけためになるをテーマに、私視点で面白おかしく時には真面目にトークする番組です。改めまして真田由香です。いやね、2ヶ月ぶりのスタジオでの収録となります。1月は花声文庫をお届けしてた風邪をね引いて、でもコロナではなかったんですけど、風邪を引いて、で直前にちょっとお熱が出てリモートにさせてもらって、で前回は諸事情でちょっと実家の方におりまして、ちょっとリモートでさせていただいたので、諸事情多かったんですよ。でも今日からはもうスタジオ復帰ということでね、楽しんでいきたいと思います。それでは番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、さなだアットマークレディオ 365.net、 sanada アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。で皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それではさなだゆかのマイフォーカスレディオ112回目放送、春が来た、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビションの提供によりお送りいたします。花声文庫。このコーナーでは真田が選んだ物語を皆さんにお伝えするコーナーです。今日お伝えするのは、新見南吉著書の明日という物語を紹介したいと思います。明日、新見南吉。花園みたいに待っている、祭りみたいに待っている、明日がみんなを待っている。草の芽、アメウシ、テントウムシ、明日はみんなを待っている。明日はサナギが蝶になる、明日はつぼみが花になる、明日は卵がヒナになる、明日はみんなを待っている。泉のように湧いている、ランプのようについている。はい、ということで、この新見南吉さんの明日をお届けさせていただきました。これは、人だけじゃなくて、自然にも動物にも何にでも明日っていうのは待っているんだよっていう、そうだな、なんか小学生とかちっちゃい子に、分かりやすく、説明するものなのかな。なんか局長にね、明日なんかないって、これは明日にもっと希望を持っていきましょうっていうね、ものだとは思うんですけれども、なんかね、ちっちゃい頃は明日って楽しみだなみたいな、早く明日ならないかなとかって思うことも多かったと思うんですけれども、でもね、我々このように大人になってくると、やっぱり楽しいことばかりではないので、なんか明日にね希望を持てない場合もあるんですけれどもね。でもそんな人にでも誰にでも平等に明日っていうのはやってくるんだよっていうね、お話だったと思うんですけれどもね。この中で私、アメウシってなんだと思って調べたんですよ。アメウシってなんか茶色い飴色した、なんかなんていうのかな、闘牛みたいな牛だそうで、これを読んだのって多分結構昔で、その家畜とかで、家でこう牛を飼ってたりとか羊を飼ってたりとかした時代ですね。今よりも なんだろうな、あんまり環境がこう整ってなくて今よりも贅沢ができなかった時代の歌だとは思うんですけれども、まあ、そういう人ってそういう人たちっていうかそういう時代に生きた人たちって一日一日やっぱりこう精一杯生きて、でやっぱりこう明日も生き抜けるようにというか、なんか自分のことをすごく、大事にしながらというか明日に希望を持ちながら、過ごしてた人って多いんじゃないかなとは思うんですけれどもね。なんか私そう言われてみると、なんていうの、明日に希望を持って明日を迎えたことって最近ないなってこれを読んで思ったんですね。なんでよ、あ、なんかいつの間にか眠りに落ちていつの間にか明日になってなんで笑われてるんだ。いつものように電車に乗っていつものように会社に行って疲れてまた帰ってきてまた眠って、なんか、あ、今日もこれできなかったあれできなかった明日はなんかできるかな、でもとりあえず眠いって言ってね、寝ちゃうような一日をなんか過ごしていたと思うんですけど、なんでそんなに殴られてんの私。ベンベンベンベン、なんか、まあね、やっぱりこうこれのなんか物語を読むとここからなんだろうな、こう生きるっていうなんかこう一生懸命生きてるっていう明日を歌った歌だけなんだけど、なんか一生懸命生きてるよっていうなんかメッセージ性もあるのかななんてね、思いました。なんでなんかちょっと久しぶりにいいこと言ったからへーって言ったんでしょうね。え、うん、そうだよ、そうなんかその命の尊さとかね、いろんな虫や自然や動物人間だけじゃなくてその命の尊さみたいなものもこの詩からね、うん、歌から読めるんじゃないかななんてね思いますけれどもね、皆さんの明日はねどんな一日に、まあ、なるのでしょうかということで、以上花声うわー節操感ね、はい、以上花声文庫のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
僕のお父さん、僕は大人になったらお父さんみたいな人になりたいです。
ねえ、パパのパパってどんな人だったの？
パパのパパはね、本当にむちゃくちゃな人だったかな。いろんな武勇伝を持っていて憧れのスーパーヒーローみたいな人だったかな。
へえ、会ってみたかったな。
そうだね。こんなとこに道の駅なんてあったっけ？よし、せっかくだからちょっと休憩。トイレ行ってお菓子でも買っておいで。
はーい。
なんだか眠くなってきやがった。
おい起きろ、おめえこんなところで寝てんな。
親父？
見知らぬ道の駅さざ波の丘、そこで彼が出会ったのは20年前に死んだ父だった。
ドライブにでも行くか。
箱根、ね、
久しぶりに行きたくてよ。
強引な父に振り回されるように始まる真夏のロードムービー。
いいんだって、いいわけないだろう。
面白くなってきやがった。
もうむちゃくちゃだよ。
ケイティがお届けする親子のヒューマンファンタジー、そよ風に乗せてサマードライブ。父から声のメッセージ、それは
楽しかったね。
楽しかなんかないわ。
ゆかずフォーカス。 このコーナーでは私視点でとにかく気になることをテーマに勝手気ままにトークするコーナーです。それでは今回のテーマは成長の鍵についてお話ししたいと思います。なんかニコニコしてなんかこれってね、いつも言ってるかもしれない、このなんか話って、最近っていうかね、また思ったことがあって、やっぱりなんか人ってめんどくさいことって、やっぱりめんどくさいとか、なんかあこれちょっと難しそうだなと思うことってなるだけ避けたいよね。続かないというか、そうだけど、なんかそれって自分のなんていうの、食べず嫌いみたいな、やらず嫌いみたいなところもあったりとかする場合もあるじゃない。なんかそういうのやってみないとわからなかったりとかで、なんかいろいろその理由を見つけて、もしかしたらこうなんか時間が足りないかもしれないなとか、すごく時間がかかっちゃうかもしれないなとか、でもまたこう自分に才能がないとか、そういうことを実感しちゃうんじゃないかなと思って、なんかいろいろ避けてることってたくさんあると思うんだよね。で最近、そんな中で、前々からね、なんか局長にも相談したんだけど、こうラジオドラマのね、その脚本を作ってみたら君もって言われて、漠然に考えて一番最初に出てきたのが、やっぱりこう今までの制作者の人とかを見てると、なんか時間に追われて大変そうだな、なんか結構なスパンとかでこうやっぱりこうアクションしなきゃいけなかったりしたり、なんか募集もしなきゃいけなかったりとかで、ただその人たちってまだスケジューリングとかそういうのが上手な人たち、ちゃんとなんていうのかな、仕事とかでも期日は守ってなんだかんだ守るような人たちだったから、それでもなんかこうやってた気がするけど、私ってなんだかんだかダラダラやっちゃう人間だけど、なんかそれで一番最初に思ったのが、多分私スケジュールについていかれるかなって思ったの。なんかそれはなんていうのかな、できないんじゃなくて、なんかそのなんか急急になって汗汗してやるのかなみたいなところがあったのね。でもそれって一番そのなんていうのかな、自分の、いけないところの気持ちの部分であって、だからいや大変そうだから無理だなって思ってたの、ずっと。でも今までのその私が経験してきた仕事とかの中で、すごい苦しいとか、例えばよく言われるのが、その仕事とかでも一番ボリュームが大きかったり、めんどくさいなとか嫌だなって思うものほど重要だっていうのを、仕事の中でこう言われてきたことをこう思い出してですね、これってなんていうのかな、大変だけど自分にできるかわからないけど、こういうのにこう挑戦して苦しまないと、なんか人って成長しないのかなと思って、でなおかつ今までそのやったことのない分野だから、私にできるわけがない、私はなんてその作品を盛り上げる方でいいやみたいな、なんか裏方でいいやって、結構裏方をやるやりがいもすごく好きだからあるんですけど、その自分が表立ってなんかそういった作品を作ることができやしないとは思っていたんだけど、それもできるかできないか、一回なんていうの、その才能があるかないかとか、できるかできないか、好きか嫌いかって、やっぱりこう一回携わらないと、なんかそうできないなって、また当たり前なんだけど思って、なんかちょっと挑戦してみようかなっていう気分にね。
諦める理由出すのが一番簡単だよね。
うん、 そうですね、諦める理由を出すのが一番簡単。よく私もね、昔某、ね、携帯会社でチーフだった時に、なんか上司に呼ばれて、今度進展ができるからそこの店長をやってくれって言われたね。その時に、え、なんか一番の責任を負うなんてすっげえ嫌だなと思って、すごいなんかもうってなったんだけど、まあその上司の人からなんかそんなに渋ると思わなかったって言われて、なんかもっとやるって言うかなと思ったけど、なんかその時に言われたのが、心のどこかに、こんなこと言っちゃいけないけど、心のどこかにダメだったらやめてもいいやっていう気持ちを持っとくと楽だよって言われて、あ、そっかって、そう、絶対そこだけじゃないから、でその時に そういう考え方もあるんだなって、だから10ゼロじゃないといけないみたいな気持ちでずっとあったから、あ、そういうなんか逃げの気持ちもやっぱ用意しておくのって大事なんだなと思って、そうするといろんなことに挑戦できるようにはなったのかなって。そうそうそうそう、やらなきゃ命取られるとかそんな話じゃないんだから、まあとりあえず、まあ局長にね、怒られることを覚悟でやってみろってね。そう、いつも怒られてるから一緒だよって言われた今、ということでね、まあ、今年のねはこう挑戦してなんかね、ちょっとそのラジオドラマ作ってみようかなって思ってます。ということで以上、ゆかずフォーカスのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。マイフォーカスエディオ、エンディングのお時間です。こんなごとのまとめいきましょう。花声文庫では新見南吉さんの明日を紹介しました。ゆかずフォーカスでは成長の鍵ということでね、ラジオドラマ作るぞっていうね宣言をさせていただきましたということで、皆さんいかがでしたでしょうか。まあなんかやっぱりね、年も初め、今年はなんかいろんなものに挑戦して成長する年ってなんかね、四柱推命とかでも言われたので、まあ、どんどんね、この年になってもなんかいろんな新しいことに挑戦する姿を見せて、誰に見せていきたいと、思いますのでね、皆さん一人でも応援していただけると嬉しいです。はい、みんな応援してくれるかな。ということで、番組では皆様からのコメント、メールなどをどしどしお待ちしております。番組の最初にも紹介した番組ページからか、専用のメールアドレスまで送ってくださいね。Twitter のアカウントへのフォローなどもお待ちしております。ID 名は、アットマークの後、ゆかアンダーバーさなだで検索してみてください。それでは、さなだゆかのマイフォーカスレディオ、第112回目放送、春が来た。これにて終了です。ここまでのお相手は、まだまだ発展途上中な真田由加がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。